藤井寺歴史紀行195、古市古墳群の動物を関する古墳4、白鳥陵古墳。前回に引き続き、動物の名前を冠した古墳を紹介します。今回は白鳥陵古墳
前の山古墳軽里大塚古墳とじで、
つまり大和武尊の命白鳥陵のことです。日本書紀には大和武尊の命は東国遠征の帰り道、伊勢のぼの今の亀山市で亡くなり、白鳥となって大和琴引原今の御所市を経由して古市に飛来しました。その後、河内羽生野に向かって羽を引くように飛び去ったと記載されています。白鳥陵は室町時代から明治時代にかけて白鳥神社古墳や峰ヶ塚古墳が挙げられていましたが、幕末、阿闍梨覚峰という僧侶が、前の山古墳が大和武尊の命白鳥陵にふさわしいと発表してから、賛同する学者が増え、一応の結論に達しました。覚峰は、羽曳野市にある聖徳太子の弟である久米の御子母の中に入って、石室のスケッチを残しています。その後、明治16年に宮内庁も前の山古墳を白鳥陵に自譲し、新たに廃所や陵標、鳥居を設置しました。大和武尊の命が実在する人物か否かは不明ですが、系譜的には応仁天皇の祖父にあたり、4世紀中頃の皇族とされています。考古学的には、白鳥陵古墳は、出土した埴輪や須恵器から、5世紀後半の築造であると判明しており、胤業天皇の皇太子、木梨軽野王子の墓である可能性や、安康天皇陵とする説もあります。また、古市古墳群の大王陵級の古墳築造順序では、津堂城山古墳、中津姫の命古墳、応仁天皇陵古墳となることから、つまり津堂城山古墳の被葬者は、応仁天皇陵古墳の被葬者の祖父の陵墓の可能性も考えられるわけです。日本書紀、中愛天皇元年冬11月1日上では、応仁天皇の父親である中愛天皇が、父の王はすでに亡くなった。魂は白鳥となって天に昇った。死体を思う日は一日も休むことがない。それで白鳥を陵の周りの池に飼い、その鳥を見ながら父を忍ぶ心を慰めたいと思うと言われ、諸国に礼して白鳥を献上させたとあります。つまり、大和武尊の命の陵墓には白鳥が泳いでいたということです。白鳥といえば、津堂城山古墳からは、我が国最大で一番写実的な水鳥の埴輪が出土しています。さらにこの水鳥型埴輪は、周濠の中之島城以降に据えられた状態で、まるで3羽の水鳥が泳いでいるかのように出土しました。古白鳥は夏になると寒い地域に渡り、年齢を重ねれば亡くなります。しかし、埴輪で作っておけば、未来永劫とまで行かなくても、何年もの間、最初の状況で残るということです。つまり、津堂城山古墳には、中愛天皇が父である大和武尊の命のために作った陵墓のイメージがあるというわけです。 文化財保護課上田睦美。